皆さんこんにちは、ハルです。
ダンです。
ゲームなんとか第95回です。
お、
この番組ゲームなんとかはゲームがうまくもなければ詳しくもないけれどゲームの話がしたくてたまらない3人がとにかくゲームの話をするポッドキャスト番組です。毎週月曜0時配信です。今日も元気に話していきましょう。
はい、
はい、今回この2人でお送りします。
いやー、ま、なんか毎回言ってるような気がするけど、
うん、
なんか久しぶりですね。
まあ今回はね、間にほらゲスト会というか、うんうん、はい、小平さんとねゲストお二方お呼びしてやった会があったんで、
うんうん、
まあその分っていうのもよりあったかなっていう感じはしますけど、う
ん、新しい BGM もね、
うん、
そうですね、X を見る限りでは皆さんご好評で、
好評でありがとうございます、まあまあ BGM もそうだし、
う
んうん、6周年関連
の
ハッシュタグでも結構いっぱいいただきまして、
う
ん、たくさんね、い
やもう本当に嬉しい限りですね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。前回の久々にこう自分がいない回というか、まあまあもちろんダンさんと小平さん回もあるんだけど、それ以外の方が入ってる回を編集しながらなんか、うわー話入りてーと思っちゃって、なんか久々になんかリスナー感覚戻ってきちゃった。
なるほどね、なるほどなるほど。
この話口挟みてーと思っちゃって。
でも FF16 やってないでしょ。
やってないけど、その話の流れでさ、こうなんじゃないかなんじゃないかみたいなところでさ、いやーこれそれはこうなんじゃないかなみたいな、口挟みてーみたいなのがあったね。
もう編集で挟んじゃえ挟んじゃえ。
さすがにそれはごちゃつくで。なんだ春さん急に出てきたぞみたいな、なんならすげえビビったわとか言われちゃうから。急に春さん、
そういう回があってもいいじゃないか。
ね、まあさすがにねそれはねとは思いましたけど、まあまあ今回の本編はね一応バルダーズゲート3の話をするんですが、その前に今回もオープニングこれからねちょっと話していきますので、早く本編聞きたいよという方はこの番組チャプター切ってありますんで、はい、番組の概要欄から、うん、本編に飛んでいただければなという感じでございます、うん、
はい。
さてオープニング、
うん、
最近
どうですか、うん、
いや個人的に最近の話なんかあんまりゲームやる時間取れなくて、なんかストロークと、うん、変わらずビートセーバーをやったり、あとは
日課ですな、
うん、前に浩平さんと話してたプレイグテール、
はい、
レクイエムの方ね、うんうん、レクイエムの方を、うんうん、まあ極力1日1チャプターぐらい進めていこうかなみたいな感じでゆるゆる、
なるほどなるほど、
やっててなんか気づいたら、うん、あれもう2月後半じゃねえかみたいな、ちょっと戦慄してるところです。
そうですね、もう今年が終わりますね。
早いんだよいつも。
だってついさっき年が明けたんだけどなっていう感じはしますけれどもね、
感覚的にはね、確かに、
うん、
そう、まあそれとはちょっとね最近やったゲームとはちょっと違う話になっちゃうんだけどさ、
おうおお、
最近エピックゲームストアでさ、
ほう、
まあそこのストアっていつも毎週入れ替わりでなんか無料でゲーム配信、うん、配信というかプレゼントみたいなことやってるじゃない、今週の無料ゲームみたいな、
うんうん、
そこのアカウント持ってればゲーム毎週1本くれちゃうっていう謎のさ事前事業みたいな
たい、ね、
こともやってるじゃない、うん、毎回こう割とこう気にならないタルタルでもなんか私になるかもなと思ってポチポチポチポチしてるんだけど、
うん、
そういうのが結構前回のそのプレイグテイルレクイあイノセンスの方かイノセンスの方とかが過去にあって、うんうん、でそれでもらっといて実はそれでプレイしたみたいなのがあったんだけど、
うんうん、
そう、それの、まあ、無料のやつでこれ配信してる時にはもうさすがに終わってるんだけど、ダカールデザートラリーっていう、うんうん、
はいはいはいはい、
うんうん、ゲームを配信してて、でこれもともとね俺去年ぐらいかな、去年 の前半の方に、
うんうんうん、
買ってたのね2023年の、
なるほど、
で、うんうん、ゲームなんとかで一切触れてない気がする。
確かに
特に差異はないんだけど、
うんうん、確かに、うん、聞き覚えはないですね。
だよね、俺も、うんうん、言ってないよなと思いながら、なんか、ね、ツイッターにはチラッと書いたか、うんうん、なんかツイッターぐらいで動画上げたかなみたいな、なんかそのぐらいだった気がするんだけど、
うんうんうん、
そうそう、あって、まあ、ちょっとそれの話でもいいかななんて思った。
なるほどなるほど、うんうんうん、久しぶりですねレースゲーの、
レースゲーの話はそうかも、
お話、うんうん、
レースゲーやっても別にだってあんまり話すことないと思う、
まあそうね、うん、
楽しかった、うん、いいフィーリングだったよみたいな話になって、
うんうんうんうん、
いやでもねこれちょっと個人的に面白くて、ダカールラリーってさ、
はいはい、
わかります、
いや名前はねなんかよく聞く、うんうん、なんかねすごく過酷な レースゲームというかもう道なき道を走るみたいなイメージがありますけど、そうそうそうそう、
世界一過酷なラリーレースというかラリーイベントというかね、なんか自分らの世代だとそれこそパリダカって聞き覚えありません？
あ、はいはいはい、
それこそ昔パジェロが走破してどうたらこうたらとかさ、そういうやつです、それのダカールラリーですよね、で今なんでパリ消えてんのかっつうと、今パリでやってないからっていうか、昔はスタート地点がパリでゴール地点がアフリカ の西の方の端っこのダカールっていう場所だったんですよ。
なるほどね。
パリからダカールまで、どういう手段使ってもいいから一番早く行けた人が勝ちねって言ったのが一番最初らしいですよ誰だかちょっと俺もその時調べたんだけど、もう1年ぐらい経っちゃってあれですけど、まあ、なんかそういうことを言い始めたのが本当に一番最初 でそこからそれがどんどんイベントとして盛り上がってって、まあ、今になってで、なんか途中の段階で、まあ、何回もやってる中でそのレースとして通る途中の道がなんか治安が悪くなったりだとか、
ああなるほど、まあそれそうですよね、
なんかいろんな事情でその通れなくなっちゃって、じゃあここでこのパリからダカールっていうのをやめて、で今場所を変えてサウジアラビアだったかなかなんかで今やってて、で名前がパリが消えてダカールラリーになったみたいな、
なるほどなるほど、
みたいなレースイベントのゲーム版。
それは何、実際にそのダカールがゴールまで相当長いんじゃないですか。
あ、でもねゴールも別にダカールじゃないだから なんでダカールだけ残ってるのか若干謎なんだけど、
あ、まあ、そうなんですか
そうそう、スタート地点もパリじゃないしゴール地点もダカールではない、
まあ、とりあえず過酷なレースだと
名前としてダカールっていうのは残ってるけど、まあ、もうゴール地点はダカールじゃないっぽいですね、どうやらね。
なるほどなるほど、まあまあまあまあいいでしょう、まあ、ダカールっていう名前がまあちょっともう売れちゃってるからね、まあ、それを残したみたいな感じなんでしょうね。
そうそうそう、最初の方はその完全にイベントというかな、今みたいにきっちりしたルールがなく本当にこっからスタートでゴールに一緒につけた人が勝ちですっていうそのリアルに考えたら間で何があってもこう、
そうね、
助けてもらえないじゃないけど管理されてない感じだったのかなっていう想像はできるじゃない、まあ多分それが何回も繰り返してる間にいろんなことがあって多分ね、あって多分ルール化されて、で今はもうちょっと短いある程度のセクションに分けながら、だから要はチェックポイントをいっぱい作りながら、こっからここの、あのタイムレース、時間を測って、でその時間を全部足してって早い人が勝ちって、でその
なるほどなるほど、
あのチェックポイントの間で車の修理したりとかなんなりできるよとか、まあその永遠にこうゴールにたどり着かなかったら捜索するようじゃないけどまあその救難信号みたいなの出せたりとかさ多分あるからね、
なるほどなるほど、
そうそうそう、でまあそれのゲーム版がダカールデザートラリーで、でこれ個人的にそもそもずっと追ってたわけでも何でもなかったの当時、割と発売直前ぐらいまで、直前でもないか、でも半年ぐらい最初にトレーラー見るまで全然そんなに興味は正直湧いてなくて、ダカールラリーって分かんねえしなみたいな、感覚だったんだけど、あの作ってるところがあのマッドランナーっていうトラックを運転するシミュレーターではないんだけど、かなりシミュレーターに近いようなトラックで、そのでっけえ木材をトラックの後ろに乗せて目的地までそれを運ぶとか、そういう、ちょっとお仕事っぽい、
ありますね。
レースゲームだよね、あれ別にレースするわけじゃないから。それもなんかあの、車の、あの、トラックのタイヤにつく泥の量とかまでシミュレートしてるみたいな。
すごい。
どんぐらい今タイヤに泥がついてるかって、こうなんか、グリップが変わるみたいな。まあ、そういうところでやってるレースゲームなんだけど。まあそれと同じ開発だったっていうのと、
なるほどね、
そうそう、ああそこ開発してんだみたいな、マットランナー気になってたんだけど結局やれてねえんだよなみたいなさみたいのもありつつで、であとは個人的に過去に すごい好きだった、モーターストーム、PS3 の時代に出てた、
だいぶ前ですね、
そうそうそうそう、それこそオフロードのレースゲーム、俺ゲームなんとか あの YouTube チャンネルとかに確かモーターストームの動画を上げたことがあったような気がするんだけど、まあ、いろんな、それこそトラックとかバイクとか、オフロードバイクとかね。
あの動画か。
ビックリみたいなでっかい車だったりとか、バギーだったりとか、まあ、いろんな種類の車の異種格闘技レースみたいな。
はいはいはい、もうガンガン
オフロードレースみたいな。そうそうそうそう。
はいはいはい。
あれと、見た雰囲気、走ってる雰囲気がすげえ近いなと思って。
あ、 じゃあ結構本当に荒々しいんですね。
いや本当に基本荒野みたいな。
お
いやだからもうダカール本当のダカールラリーがやってると思う。基本は砂漠なのよ、う
ん。なんかそんなイメージありますよ。
そうそう。で、まあまあ、モーターストーンももともとは砂漠みたいなところ、荒野で走ってっていうゲームだったから、うん、なんかすごいフィーリング近いなと思って。で、しかも車種も、トラックだったり、その、でっかいトラック、あれなんつうんだろう。
うんうん、
本当にこう、4トントラックみたいなサイズのトラックね。
うんうんうん、うん。
もあるし、バイクもあるし、うん、あと、バギーみたいなやつもあるし、みたいな。その車種もそのモーターストーム、うん、いやっていうか多分モーターストームが逆なんだけど、ダカールラリーとかに影響を受けたのがモーターストームだと思うんだけど、
まあまあもちろんそうでしょうね。確かに確かに、うんうんうん、
あこれ近いフィーリングだなと思って、
うんうんうん、
そうそうそう、
まあなるほど、じゃあ本家が本家らしくゲームになったよみたいな話
ですね。そうそうそうそう、で、うんうん、俺はダカールラリーの知識はなかったんだけど調べたらあなんか面白そうだなと思って、
なるほどね、
うんうんうんうん、やってっていう感じだったんだけど、
うんうん、
あのねびっくりしたのが、普通さレースゲームってさこう、まあ、ある程度さ行ける道が決まってるわけじゃない、ここの道通って、ね、オフロードゲームだったとしても、
はいはいはいはい、
そのなんかポールが立ってるとかさ、
はいはいはいはい、
ロープが張ってあってこっち行けないようになってたりとかさ、
うん、それ確かにダカールはこうなんかそういうイメージないですね、
そうそうそうそう、
線があるイメージじゃないですね、
そうそうそう、でさっき言ったみたいに発祥がもうこっからここまで行ってくださいねっていうレースだから、まあないんだろうなっても納得感はあるし、
うんうんうん、
実際ゲームの中でも、まあ、ゲームの中でいろんなこう本当にそのダカールラリーをリアルで再現したゲームモードとスポーツって言ってもうちょっとレースゲームに寄せてますよみたいな、
うーん、
あのモードがあるんだけど、まあ俺その一番難しいモードは本当に難しいの、うんうん、まあ後でちょっと喋るかもしれないけど、でそのスポーツモードだとそのコース上にチェックポイントが何メートル先のこっち側にありますっていうんで、ね、そこを通って次のチェックポイント通って通って通ってっていうチェックポイントを目で見て あそこ通ればいいんだな、チェックポイント通りましたみたいな、でもその間のチェックポイントまで行く道は、うん、コースは決まってないんで、
うん、
行けるんだったら別に道それて行ってもいいんですよ。極端なんですね。
なるほどね。
だから敵に他の車にぶつかっちゃった、うん、なんか変な方向向いちゃったけどこのままこうグイーって行っちゃおうみたいなこともできなく
て。なるほどなるほど。うん
うん、うん。そうそうそう感じになってたとか、うんうん。まあモーターストームとかも割とそういうちょっとね道幅が広かったりとかしていろんなルートがあるよみたいなところもあった
んですけど。うんうん、なるほど、うん。それ車種とかって。やっぱり基本まあオフロードだとは思うんですけど、
うんうん、
なんだろうね、やっぱこう当然詳しかったりとかそういうのに興味がもともとね、そういうオフロードの車とか、うんうん、そういうダカールラリーに興味がないとわからない部分ではあるんでしょうが、
うん、
なんかああこれみたいなのがあったりとかするんですか、あこれ出てるんやちゃんとなんかリアルっぽいみたいな、うん、そのちゃんとダカールラリーで活躍しそうな車みたいな、
俺ねあんまり事前知識はないからね全然わかんない、トヨタの車とかそういうレベル、
あはいはい、あ
とりあえず日本車トヨタ出てるからこれにしようかなみたいなあとはスポンサーがレッドブルだからこれにしようかなみたいな、そういう感じこの車の、
わかるわ、子供の頃サッカー全く知らないのにサッカーゲームを友達とやるときにとりあえず日本のチームでみたいなね
そうそう、ただ実際
そういう感覚に似てる、
実際トヨタも確かいいその順位でゴールしてたりするから、
うんうんうん、
そのクラスにもよるかもしれないけど、
うんうんうんうん、
だからちゃんとオフィシャルのゲームだから多分性能を反映されてるのね、うんうん、ただその代わり その性能のいい車を買うとやっぱり値段が高いみたいなね、ちゃんとあるんで、
うん、なるほどね、まあそれはそうですよね、
そうそうそう、で本来のダカールラリーは最初から最後までもちろん投資で全部走っていくわけじゃない、うんうん、じゃなくて、
うんうん、
ポイントポイントでその参戦じゃないけど例えばこっからここまで行くので一つのグランプリになってますみたいな感じでもっと小分けにされてるんで、でそれをそのタイムレースで勝つと、まあ、賞金がもらえるよ、で新しい車買えるよみたいな、
なるほど、
うん、ただコースはねほんと長くて一コース、うん、下手したら10分とか20分ぐらいあるコースあんのかな、本当にめちゃ長えなこのコースみたいな
まあやっぱレースゲーの中でやっぱりどっちかっていうと、まあ、異色というかかなり特殊な、うん形ってことですね、
うんうん、で、うん、俺今便宜上っていうか勢いでコースって言ってるけど、うん、どうやらねコースじゃないっぽいのよ、そのめちゃくちゃ広大なエリア全部作ってあるっぽいの、
うん、なるほどなるほど、まあ、だからもう本当にどういうルートで行ってもいいよってことなんですね、
そうそうそう、ダカールラリーで通るであろうエリア全部どうやら作ってあるっぽくて、まあ現実に即してるかどうか、
うん、
どこまで厳密だかはよく分かんないんだけど、
うんうんうんうん、
ただ普通にその キャンペーンのレースとして出る以外にフリー走行モードっていうのがあるんだよ、
う
ん、
ほう。
でフリー走行モードでやるとこの辺からスタートしますでフリー走行で自由に走ってくださいねってなって、
うん、
本当にどこまでも行けるのよ。
へ
ー、ひたすら爆走できるのよ砂漠の中を、まあ、砂漠っていうか、まあまあ、
見えない壁は全然見当たらないと。
なくてなくて、だからそのめちゃくちゃ広いそのオフロードっていうか砂漠をボンって作ってその中にコースをこう引いてるっていうかこう通るであろうねみたいな通りましょうねみたいなのを作ってあるみたいな感覚になってんのかなっていう気がする、う
ん、なるほどね。いやでもなんかやっぱそれなりに歴史があるわけじゃないですか、うん、レースゲームって、うん、それなりにね、うん、そのレースゲーっていうジャンル自体が、うん、そのゲームっていう大きな括りの中で、
うん、
結構僕の中のイメージですと、うん、そのより写実的な CG を追い求めていった一つのジャンルだと思うんですよ。
うん、そうだね。
うん。
うんうんうん、
だからグラフィックが綺麗っていうのを最優先にしつつも、
うん、
そのプレイした時のその爽快感というか疾走感みたいなものとか、うん、あとはその実写にいかに寄せるかとかね、
うんうん、
いろんな要素をね、
うん
まあ、さっきのねあのタイヤにどれぐらい泥が乗っかってるかみたいなのシミュレートできるみたいなのも、うんうん、それの行き着く先だろうなって思うんですけど、うんうん、で今の話を聞くと、まあそれまあ、今回 の, そのダカルラリーの話で言えば、うん、相当広大なフィールドを実際に走れるように作ってあるっていうのと、
うん
まあ、昔から思ってたけど、まあ、このグラフィック作るだけでも相当金かかるよなって思ってるんですよね。
そうだね、どうやって作ってんだろうなって思って、ね、
だから
マジで広いからね、
正直申し上げて申し訳ないんだけども、そんなに売れるジャンルじゃないと思ってるんですよ
いやだからなんかうまいことやってんだろうなとは想像しちゃうけどね、ある程度自動化なんかうまくされてるのかなとかさ、その実際の地形データからなんかうまいことやってるとかさ、
うんうんうんうん、
あるのかなっていうふわーっとしたあれはあるけどね。
そうですね、まあ、もちろんレースゲー僕もやったことはあるし、うん、それが面白いとは思うんだけど、
うんうん、
レースゲーが流行ってるみたいなのってあんまり聞いたことがないし、だからゲームとしての側面ももちろんあれど、まあ、例えばやっぱりお金を出しているところとか、うんうん、そのっていうのが普通に自動車メーカーだったりだとか、
うんうん
まあ、そういったところからなんかこうもしねお金が出てるんだったら資金が潤沢っていうのもまあ理解はできるし、
うんうん、
それがだからゲームとして売れるっていうことを目的としているというよりはなんかこう一つの宣伝というかね、
うんうん、
プロモーションの一環としてなんかできてたりとかすんのかなって、今そこまでこだわって作るってことは逆にみたいなね、ま
あ、これはそうかもしれないですね。確かに自分もそれはそうかもしれないけど、そのダカールっていうゲームの方からその実際のダカールラリーの方に興味持ったりっていうのは絶対出てくるわけじゃないですか。それはあるよ ね, ねきっとねとは思いますね、うんうん、双方に。でも実際自分がじゃあダカールラリー出れるわけないじゃんっていう考えると、じゃあゲームの中でちょっとそれで消化しようかなんじゃないけどさ、近いことできるっていうのはやっぱ楽しいしね、
うん、実際の間違いないですね、
うん、方から見ても、
うんうんうん、
でもね結構やっぱ普通のレースゲームと本当に違うところが多くて、
うん、
さっき言ってたスポーツモードでも、
うん、
コースがないわけじゃん。え、じゃあこれ先どうなってんのっていうか、どう進むのみたいなの分かんないじゃないですか、
うんうんうん、
でガイドが出てるとかでもないんですよ、コース上にね、こっち行ってくださいねみたいな。
なるほど。
じゃなくてもう次のそのウェイポイントっつって、まあまあその、
うん、
ここを通ってくださいねっていうエリアは出てるんだけど、そもそもそのエリアがその自分の見てる範囲内に見えなかったりとか、まあ、方向でなんか上にちっちゃい矢印とか出てるんだけど、
あ
わかんないんだけど、
うんうん、
コドライバーって要は隣にその案内役のドライバーがいて、その人が口頭で教えてくれてるのが上にそのまあスポーツモードだけなんだけど、あの、うん、こういうこの後左にこういう感じのカーブがありますせ、でどんぐらい危険なカーブですよとかさ、
うん、
あの危険なエリアがありますよみたいなのをなんかいろいろ教えてくれるのよ。俺まあ全部わかってないんだけど、うん、結構いろんな情報がボボボボボって3つ4つぐらい出てきて、普段こういう状況でここを左に曲がってタイヤ痕がある、要は他の車が通った跡があるところをちょっとしばらく進むとありますよとかって言ってくれるの。でそれをこう上で見ながら、あじゃあ次左なんだな、ウィーみたいなさ、でチェックポイント越えたらすぐに右にヘアピンがあるとかさ、
うんうんうんうん、
教えてくれた通りに、ああそうなんだへーとか言いながら上がってくみたいな、うん、その辺も面白いけどね。あんまりこう普通のレースゲームみたいにコースを覚えるって感じじゃなくて、
うん なるほどね。まあだからコースがない分、本当にただのフィールド、地形でしかないから、
うん、
こう、地形のその、まあ起伏だったりだとか、その、それぞれの特徴みたいなものが、まあある種、こう、障害物になっているというか。
そうね。
うん。うん、で極端な話、ただね、真っ平らなやつだったら、ね、そのウェイポイントにまっすぐ、ね、直進すれば一番早いに決まっているわけですけど。
だからまあまあセオリーのルートはまあまあもちろんあるよというのは実際あるんだけど、まあでもそこをどう走るかみたいなもちろんある。
なるほどね。
なんか深いところだったら明らかにタイヤ持ってかれて減速しちゃうわけでみたいなのも全然あるし、砂深いところだったらめちゃめちゃ滑るしみたいなさ、
ズルズル
って回っちゃったりとか、だからどんぐらい減速しなきゃいけないかなとか予想を立てながら走るみたいなね。でクラッシュしたらクラッシュしたで修理しなきゃいけないしみたいな、ちゃんとその車両ダメージもあるんで、ダメージ受けてどこでも修理、そのスポーツモードだとどこでも修理できるんだけど、修理するとその分修理した時間分時間が加算されますよみたいな。見かけ上目の前に1位の車いるけど、実際のタイムはもう10秒ぐらい離れてるみたいな。
ああなるほどなるほど、あなるほどね、はいはいはいはい、
そういうこと、
は
い
は
い、逆のパターンもあるの。
あ
だから見かけ上は俺2位なんだけど、実は1位のやつ1回修理してるから俺の方が早い。
なるほど、ゴールした時点でそのプラス、はい あなた何秒ねみたいな感じになるわけだ。そう、
修理時間が生産されたりと
か。ああ面白いですね。
面白いですね。
うん、
ちなみにね、本来のダカールラリー、いや俺もどこまで完全に把握してるかちょっと怪しいんだけど、本来のダカールラリーは次の、そのウェイポイント通るべき地点っていうのが、その GPS のなんか割とちっちゃい地図みたいなやつと GPS の座標だけ情報があって、それを見ながらなんかどうやら走るらしいのよ。でそのゲームだとさ、そのウェイポイントが光ってるわけよ、丸くこのエリアですよってふわーって光ってるわけよ。そのゲームの中でもそのリアルモードみたいなのあるんだけど、それで走るとウェイポイントの表示も何もないのよ。でなんかこういう周りがこういう岩があって川があって、そこの左のところがここがウェイポイントですみたいな書いてあって、わかんねえよって。で一応音声で誘導してくれんだけど、いやいやいやいやいやいや、わかんないわかんないわかんないわかんないって、どっち行ったらいいかわかんないみたいな。えマジで こんな感じで走ってんのみたいなさ。
まあでもまあリアルに考えたらそうなるってことですよね。
そうそうそう、なるんだろうなと思って。それはそれで難儀なことねみたいな。いやでもなんとなく頭に入れていくのかしらとか、その、ね、コドライバーの人が的確に教えてくれるのかしらとか、そう考えるとめちゃくちゃそのね、道案内してくれるコドライバー、副ドライバーというかね、助手席にいる人がめちゃくちゃ重要なんだろうな。
めちゃめちゃ重要でしょうね、それはね、間違いないですよね。
あの WRC、 あのワールドラリーチャンピオンシップ、あれはまたちょっと違う行動とかも走るラリーイベントだったりするけど、あれもコードライバーがそのこのあとどんぐらいの角度の左カーブがあります、右カーブがあります、その後こうちょっとくねくねってしてまた右カーブヘアピンがありますとかっていうのを、そのカーブが来る前にみんな口頭で言ってく、でドライバーはそれを聞きながら、あ次こうだなこうだなってこうハンドル切ってくるんだけど、だ それはまあその個々のカーブ自体を言ってるんだけど、もっと広い範囲のここもうちょっとこう行って次になんか岩場があるんで気をつけてくださいねとか、そういうことをざっくりしたことを言ったりとかするみたいね、ダカールラリーだと。
ずーっと喋ってないといけないじゃないですか、その人。
いやって気がするけどね。逆にすげえだだっ広い砂漠行ったら、あと20キロまっすぐみたいな話になるのかもしれないけど。
まあ、それはそうかもしれないですね。確かに
ゲームの中でも本当にだだっ広い砂漠とかも出てくるから。ずっと砂漠とかさ。ずっと砂漠の中、砂嵐の中走るみたいな。でそういうのもあるから。めちゃくちゃ、あの、天候が荒れて雨降りまくってる中走るとかね。雪道の中走るとかもあるんで。
なるほど。
あそうこんな過酷なレースなんだとかってね、思いながら
リアルに体験できるゲームと、
ね、ちょっとあんまり他にないレースゲームかなと思ってね、ちょっと興味ある人はやってみたらいいんじゃないかな。そうそうそう、
興味がある方はぜひ
ダート走るようなのが好きな人がいれば、
ね、
やってみるといいかなと思いますね、
うんうん、
でちょっと久々にやってたらちょっとしばらくやっちゃったよね、何時間かね。楽しいな。オフロード走るの楽しいんだよなと思いながら。
でもなんかそういうのってやっぱりこうふとなんかやりたいと思った瞬間にちょっとやって楽しんでみたいなことができますよね、レースゲームは、ね、
レースゲームとかそうですね、久々にやって楽しいってなって、
うんうんうん、
じゃあ積んであるゲームやろうかみたいな感覚というか、
ね、息抜きみたいな感じでプレイできるのもいいかもしれないですね。
話しすぎた。
いやいや、いいんじゃないですか。
さてさて、じゃあオープニングはこの辺にして本編の方行きましょうかね。
はい、
はい、はいはい、今回はバルダーズゲート3ということで、
はい、
まあ主にダンさんが、
私がバルダーズゲート3について、うん、ほんのりあのネタバレ、ネタバレ、うん、どこからどこまでがあれネタバレなんだろうな。ちょっとよくわかんないんだけど、うん、おそらくだけどネタバレも多少含むと思いますが、うん、気になる方はクリアしてから聞いていただいた方がいいかなと思います。そちら本編に、はい、入っていきたいと思います。
思います。
はい、
本編です。
バルダーズゲート3。1と2はどこだ、どこにいたんだ、みたいな。そんな印象を持っている方がほとんどだと思いますし。
そうだね。エルダースクロールズバリだね。
いや、そうですね。
1から3はどこにいたんだ、みたいな。
いや、もう本当本当。いや、なんだったらエルダースクロールズっていう言葉さえ知らない人も多いと思いますよ。うん、
まあ、スカイリムしか知らないみたいな。
そう、スカイリムとかね。まあ、そうそうそう、そういうことですよ。うんうんうん、まあまあ、でも今回は分かりやすく、そのバルダーズゲート3っていう、
はいはいはいはい、
分かりやすい。なんかこういうナンバリングで3までちゃんとこう、
うん、
タイトルに3がついてるだけみたいなのって、なかなかなかったですよね、最近ね。
かな？
なんかこう、サブタイトルがボンと出てくるみたいな。
あー、なるほどね。それこそエルダースクロールズみたいになったらいいとかね。
うん、そうそう、サブタイトルがボンと出て、これはなんちゃらかんちゃら2ですよみたいな感じ。
はいはいはい。アーマーの子は6みたいな話ですか。
ああ、まあまあまあ。
ファイヤーズ・オブ・ルビコンみたいな。
そうそうそうそうそう。でもこう、もう僕らはバルダーズ・ゲート3としか形容できないタイトルになってるから。そう。だからなんかこういうの久しぶりだなみたいな。
いいね、ナンバリング
みたいな。ザ・ナンバリングですみたいな話ですけれども。
去年のね、TGA、ザ・ゲーム・アワードの。
はい。
それこそゲームオブザイヤーを撮ってましたからね。
ゲームオブザイヤー。うん、で、その、それのね、前の11月にも行われたイギリスの方のゴールデンジョイスティックアワード。はい。うん、そちらの方でもゲームオブザイヤー
撮ってましたね。
撮っていて。そうで、まあね、その、だいぶ話題になってましたよ。うん、去年の、うんうんうん、まあ秋頃から。
はいはい
はい。話題になっていて。
なんだ、バルダーズゲート3ってって。
そう。
そうしたよね。
はい。
知ってる人は、まあまあ、ダンさん含め知ってる人は。
いや、そうそう。
こう普通に楽しみってなってって、うん、こう、うんうんうん、それ以外の人は、マジなんなんあれって、ゼルダの方が良くないみたいな雰囲気ありましたよね。なんかね、
いや、そう、日本では、その日本の感覚としてはね、
うんうん
うん、やっぱそもそもその、題材としているもの自体が日本に浸透していないものだから、まあそれもしょうがない、致し方がないし、
はいはいはい、
そのゲームシステム的にもそうだし、うんうん、何より日本語化されていないというね。
当時ね。結果12月の後半ぐらいでした
っ
け、
はい、
出ましたけどね。
そうです、そうです、まあもちろんそれが受賞が決まった後に出ているわけなので、逆にちょうど良かったのかなっていう感じはしますけどね。
うんうん、そうですね。確かに確かに、
うん。ゲームアワード取った作品がなんだって日本語化だって、うんうんうん、みたいなところで多分気になってプレイされた方も多いと思うんですが、
多い気がしますね。ダンさんもプレイ改めて知ったんですか？日本語化されたバージョンでみたいな。
まあ、バージョンでというか、まあまあそうですね。僕はスチームの方で前に買ってたやつがあって、うんうんうん、で英語をこう翻訳しながら頑張ってプレイしてたけど、やっぱもうしんどいってなって、おもろいんだけどしんどいって、はい、何言ってるかわからん。
まだローカライズされる前。
うん、そうそうそうそう。だからこれはローカライズ日本語版が出てからちょっと楽しもうかなっていうふうに思っていて、うんうんうん、まあ気がつけばね、そのゲームアワードも取ってみたいな話で、
うんうんうん、
でまあそれが日本語化されたので、まあプレイしていて、今回の収録にまあクリアできるだろうと、それまでにできるだろうと思ってたら全然間に合ってませんでした。
終わりだと思ったら全然終わって、終わりじゃなかった。全然終わりじゃなかった。
はい、あ、こいつがボスなんだなみたいな感じで思っていて。
あ、ってことはそろそろ終盤だなと思ってたら。
そうそうそう。しかもこう、それまでもそれなりの冒険をしてきたし。
はいはいはい。
はい。ただ、やっぱあれ解決してない問題とか、うん、なんかまだこいつ深掘りすればもっとなんかありそうみたいなキャラクターもいっぱいいたし、
うんうんうん、
でもそれってほら、 事前のね、あの、触れ込みで、なんか、マルチエンディングというか、ね、エンディングの種類がいっぱいあるよみたいな話があったじゃないですか。だから僕はそれを、把握しきれない、まあ、選択肢を今まで取ってたんだろうな、みたいな、感覚でいたんですよ。だから、一回の投資プレイじゃ、まあ、体験できないことがあって当然だよな、みたいな。まあ、それぐらいやっぱりこうね、まあ、ひたすら自由度が高いって言われ続けている、このバルダーズゲート3ですけど、まあ、だから、そうかもね、って思って。で、なんかこう、全体的に分けると、全部で、三章に分かれてるのかな。僕の感覚だと多分三章に分かれていて。
大きく。
そうです、そうです。で、一章目と二章目が終わっ、僕は二章目でもう終わりだと思ってたんですよ。
ああ、なるほどね。二章目のラストでオーラスだと思ってたら、みたいな。まだ後があった、みたいな。
そう、二章目が、で、二章目のマップに行くと、マップがガラッとこう、場所が変わるんですけど、もう、なんか完全に闇に覆われた世界みたいな。で、この暗いところに行くと、なんかよくわからない悪霊みたいなのに引きずり込まれて、闇に引きずり込まれて、うん、呪いを受けて、うん、こう、ゾンビみたいになって帰ってくるみたいな世界観なんですよ。
もう何言ってんだかさっぱりわかんねえ、うん。俺も一応あの、プレイ動画の序盤の方だけはこう見たりはしたんだけども、その時点でも結構どういう世界観なのかさっぱりわからんな。
わかんないでしょ。僕もね、もう結構やってるけどわかんないんですよ、結局。
いや、でもなんか、そこがくすぐられるな感は正直あるんだけど。わかんない。
間違いない。
未知の世界に迷い込んだ感があって、すごい面白いんだけど。
なんていうか、ダンジョンズ&ドラゴンズっていうね、TRPG とか、まあ、それこそドラクエとかそういったものにも多大な影響を与えている、TRPG の、まあ、名作と言われているようなものの、世界観で、バルダーズゲートシリーズっていうのはあるわけなんですよ。
そこから生まれたみたいな感覚なのかな、
そうなんでしょうね。
厳密にはちょっとよく分かりかねなかったんだけど。僕もね、
分かんない分かんない。
どういう関係性なのかちょっと分かんないまま、
分かんないです。
収録に臨んでる部分ありますけど。
そう。僕の中ではダンジョンズ&ドラゴンズって中世ファンタジーだと思ってたんですよね。
じゃないの？
いや、だから、中世ファンタジーではあるんですよ。あるんです。お城があったりね。まあ、レンガ作りのお城みたいな感じであったり。
ドラゴンが出てきたり
そう、魔法と剣で、そう、戦ったり、みたいな感じだったんですけど、まあ、どうもね、なんかこう、よくわかんない、その、まあ、クトゥルフ感があったりだとか。
そうだね。なんならオープニングの一番最初の方で、あれこれ、俗に言うクトゥルフのやつっていうのが出てきた。
めっちゃクトゥルフなんですよね。
あ、そう、あ、クトゥルフってその、ダンジョン&ドラゴンズ D&D のから派生した何かなんですとか、その辺正直よく分かんないんでしょう
ね。それがダンジョンズ、ダンジョンズ&ドラゴンズとクトゥルフ神話の確か作者の名前を忘れちゃいましたが、なんとかっていう方が書いた小説だったと思うんですよ。クトゥルフ神話のなんかこう、最初の一発目っていうのは。で、それがどっちが先か分かんないんですけど、ダンジョンズ&ドラゴンズはそれに影響を受けて、その世界観の中にそういうクトゥルフ系のこういろんなものをこう盛り込んだのか、ちょっと分からないんですが、
まあでも実際出てきてたよね。
そう。
おうへえと思って。
タコなのかイカなのかよくわかんない触手。
うにょうにょしたやつがね。なんならうにょうにょしたなんか宇宙船みたいなやつ出てきてて。
そうなんですよ。
どういうことってなって
ね。それに、いわゆる中世ファンタジーのドラゴンが飛びついて、噛みついて穴開けてみたいな。そう。そんな宇宙船みたいなのに囚われている主人公みたいなところから物語は始まって、まあそこら辺の話はね、以前僕がバルダーズゲート3の話ちょっとした時に、まあとんでもないオープニングでめちゃめちゃ面白そうだし実際おもろいよみたいな話をさせてもらったんですけれども、まあなんかこう、いろんなものがごちゃ混ぜになっているような世界観だったんですよね。で、
そもそもなんか多元宇宙がどうたらみたいな話が根底にあるというか、そのなんかクトゥルフっぽいタコだかイカだかの、まあ、生物の乗った宇宙船もなんかこう、次元ワープみたいなのしてるみたいな。
そうそうそうそう。
雰囲気ですね。
そうなんですよ。で、でも街並みは 明らかに中世のファンタジーみたいな感じなんですよ、
うん、
そうそうそう、城下町みたいなのがわーっと広がっていてみたいな、レンガ作りの家があってみたいなね、うんうん、まあ、そんな感じの世界観だったんですよね。で、うんうん、世界中のいろんな人外大集合みたいな感じになってまして、
そうなんだ、
そうそうそうそうそう。まあでもどちらかというとやっぱりこうヨーロッパ起源のものが多いとは思うんですけど、うんうんうん、まあ、プレイアブルなキャラクターっていうのは、結構これも珍しくて、その、うん、そのゲーム、バルダーズゲート3オリジナルのキャラクターっていうのが、うん、全部で、ん ?6 体かな ?7 体かな、うんうん、用意されてて、
うん、
その中には、吸血鬼もいれば、
うん、
悪魔と契約した人間で半分悪魔みたいになってるやつもいれば、
ほ
うほうほう、うん、見た目はパッと見悪魔っぽいんだけれども、全然そういう、ただの亜人みたいな、心臓が悪魔によって心臓が機械の心臓みたいな原子炉みたいなのがこう取り付けられたやつがいて
すごい味付け濃いな。そいつ
そいつが調子良くなってくるとどんどん体がホットになっていって私爆発しちゃうみたいな感じのやつがいるんですけど
どういうことやね
そうそう、そう、まあ、本当にね、いろんなそのキャラクターたちがいてですね、めちゃめちゃそれが面白いんですよ。で、
ね、
さらにオリジナルで自分でそのキャラをキャラメイクすることもできるんですよ。
うんうんうんうん。
で、またさらにおもろいのは、これマルチでプレイできるってことなんですよね。
いや、ほんとね。だからその T、ゴーティー撮った時もマルチプレイヤー賞で入ってて、マルチでできんの、うん、とかっていう話をしてた記憶がある。
うん。そうなんですよ。
マルチでやってたね。
そう。RPG ってやっぱり僕らの感覚で言うと、ビデオゲームで RPG を知った世代で言うと、
うん、
やっぱりどうしてもソロゲーじゃないですか。
はいはいはい。
ね、
まあ、ストーリーを追っていく関係上ね。
う
ん、
そうそう、していって、
みたいな、
そう、ゲーム内のキャラクターが少しずつ一人二人と仲間になっていってパーティーを組んでみたいな話でね。
うんうんうん、
でも、よくよく考えたら、その RPG というビデオゲームのジャンルを作る元となった TRPG、 それをビデオゲーム化したものが僕らの知ってるドラクエとか FF とかそういったものなわけですよね、
うんうんうん、
だから中世ファンタジーっていうのが結構主軸にあったわけですよね、うんうんうん、
いやドラゴンが出てきてたりみたいなね、まあ、
そうそうそう、
ドラゴンクエストなんかもうまんまドラゴン出てきちゃってますから
っていう、もうまんまですよ、ね、
その辺からルーツがあるのかなみたいな、
もちろんもちろん。で、そう考えるとその本来の TRPG っていうのはやっぱね、友達3人とか4人とか集まって、
うん、
その中の1人がゲームマスターを引き受けて物語を構築していって、サイコロを振ってプレイヤー一人一人が俺は戦士だ、俺は魔法使いだみたいな感じで、その役になりきるからこそロールプレイなんですよね、
う
ん、
そうですね、
うん
うんう
ん
う
ん、っていうことを考えると、今回のこのバルダーズゲート3、まあ正直1と2がどういうゲームシステムだったのかちょっとわからないんですけれども、
うん、
いやもう圧倒的に TRPG をちゃんとビデオゲームに落とし込むことに情熱を注いでるというか、
いやほんとね、いや俺も見て、うん、まあそのゲームシステムを見たら、なんならアナログゲームやってる雰囲気だなっていう、
そう、
ゲーム自体がちょっと上から
めちゃくちゃリッチなアナログゲームやってるみたいな感じです
ね、めちゃくちゃリッチなアナログゲームをやってる、
う
ん、特に戦闘パートなんかよりそんな感じ、
そうですね、
そう、うん、でももちろんビデオゲーム的なそのプレイのさせ方ももちろんするんだけど、でもベースの感覚としてはアナログゲームでそれこそコマを動かしてるみたいな感覚に近いだろうなっていう感覚をすごい受けたね、マルチで。
そうですね。
みんなでこうテーブル囲んでやってるんだろうなみたいな感覚に近いっていう気がした。で、しかもさ、そのマルチでさ、今ボイチャって普通につなぐじゃない、マルチでやってる時、
うんうん。そうですね。
ボイチャつないでやってると、本当に喋りながらさ、この行動するから、お前のこの能力でこれやってくれよみたいなのを喋りながらやってると、本当にアナログゲームをこう囲んでやってるみたいな感じに見えるな。
うん、いやだから、まあね、実は収録前にもこんな話してましたけど、一周したなっていう
感じがすごく、うん、いや、一周した感じがする。D&D からいろんな、ね、影響を受けたゲームがいっぱい生まれてって、それがいろんな成長して、今のゲームっていうものが出来上がった中で、D&D が一周回って戻ってくるみたいな。
そう。
その中
で。改めて、その D&D を使って TRPG っていうものを、
うん、
ガチの TRPG をそのビデオゲームにするんだっていう強い意志がものすごく感じられる、
う ね、
そこが評価されている。で、当然その先ほどちょっとお話ししたキャラクターそれぞれの個性と、
うん、
あとね、まあ、どこかの回でも僕お話ししてたと思うんですけど、その、うん、僕は、その、ストーリーとかキャラクターたちの、その、うん、行動の原理、モチベーションですね、うん、に、やっぱ、納得したいっていう気持ちが強くあって、
はいはいはい、
それを納得させてくれるか、くれてるかどうかっていうので、僕の中でのそのゲームに対しての評価っていうのがかなり変わるんですよね。
うんうん。まあゲームに限らず創作全般に、
ね。まあまあまあそうですね。
かもしれないけどね。
そうです、そうです。それがむちゃくちゃしっかりしてたんですよ。
はあ、はあははあ、まあまだクリア。ストーリー的にも妥協はないぞと。
そうそうそうそう。うんうん、正直、ストーリー的には、
うんうん、
なんでそうなんねんみたいなことはなくはないです。なくはないんですけど、うんうんうん、でも、一人一人のキャラクターが、
はいはいはい、はい。
なぜそういう行動を取るのかは結構納得できるんですよ、
うんうんうん、
でしかもなんでそうなんねんって思っちゃう結構大きな要因としては、
うんうん、
人外だからなんですよね、その相手が、相手というかそのキャラクターが、
はいはいはいはい、はい、
だから僕が共感できない感覚で行動しているから、
うんうん、
そうなっちゃうんだけど、
うんうん、
話聞いてみると、あ、そういう環境で生きてきた人間、そういう種族なんだったら、
その種族、
そりゃそうだよねっていう。
の特性だったりとか、うん、その種族独特の世界観とかと照らし合わせると、うんうん、なるほどなってなるみたいな。
そうそうそうそう。ああ、
なるほど、ね。
いやもうそれがね、やっぱキャラクターをめちゃくちゃ魅力的に見せてくれるんですよ。
キャラクタークリエイトのさ、画面で種族死ぬほどいたでしょ。
うん、いやもうめちゃめちゃいますよ。
何それみたいなのいっぱいいたよ、ね。聞いたことないんだけど、みたいな。
ちょっとね、
ほとんど悪魔やないかこいつとかさ、
いやそうそうそうそう、
あと どっかで聞いたことあるドラゴンボーンとか普通に
そうそうそう、
あいるんだみたいな、
まあ見た目がね、なんかこう爬虫類みたいなやつがドラゴンボーンっていう種族だったりするんですけど、でそうで以前もお話ししたみたいに、うん、そのいわゆる仲間にできるそのゲームオリジナルキャラみたいなやつ、はいはいはい、でまあそれぞれね、なんかこう戦士っぽいやつもいたりだとか、
うん、
こうまあクレリックって言ってまあこう戦える僧侶みたいなのがいたりだとか、うん、みたいなね、そういうなんとなく役割配分はあるんですけど、
うん、
実は全然後からその役職全特化へもプレイヤーはできちゃうっていうか、その出てきたキャラクターのね、やろうと思えばできちゃうし、最初そのね、それぞれが持っている、もともと持っているその役職みたいなものに合わせてこう装備できるもの、できないものとか確かにあるんですけど、それも頑張れば全特化でやろうと思えばできちゃう。
はいはい。
だから見た目が好きで、このキャラを使いたいけど、自分のプレイスタイルではこのキャラは戦闘パーティーに入れられないみたいなやつも、
うん、
こう肉体改造やろうと思えばできちゃうんですよ。
ちょっとずつね。
そうそうそうそうそうそう。
お前はこういう風に育てようってできるわけね。
うん。で僕がすごく好きなキャラクターで、吸血鬼のね、さっき言ってた吸血鬼のキャラクターで味方のやつがいるんですけど、
うんうん、
そいつはどちらかというと、まあ他のゲームとかで言うとシーフみたいな、
うんうんうん、
役職のキャラクターなんですね。まあ吸血鬼なんだけど、こう、まあ、戦闘面ではちょっと非力というか、
うんうん、
あんまりこうガンガンこう前衛に出て戦うタイプではなくて、ちょっと闇夜に紛れて影から攻撃するとか、
うんうん、
あとはその鍵開けが得意だったりだとか、
うんうん、
なんかこう罠を見つけるのが得意みたいな、そんな感じのキャラクターなんですよ。
はいはい、
で、そのキャラクターは、もともと確か人間だ、なんかエルフかなんかだったと思うんですけど、
うんうん、
で、それが吸血鬼に、まあ、要するにこう噛まれちゃって、
うん、
奴隷にされてたんですよね。
ああ、眷属みたいな感じというか。
うん、そうです、そうです、うん。もう噛まれちゃったらもう奴隷になるしかないみたいな、うんうん、そんな状況で、ずっと長い間、まあ男なんですけど、いわゆる男性ですね。
うん、うん。
夜のお相手をする男性として、ずっと奴隷になってたんです。
はいはいはい、ああ、なるほど。
で、しかも、それは一人の相手をするんじゃなくて、その、ご主人様が連れてくるやつの相手をさせられるみたいなので、もうやたらと、その、そう、もう今まで、その、もうで、しかも自分自身も吸血鬼になってるから不老不死なんで、
うんうんうん、
ずっとそれが、ずっと続いてたみたいな。
生き地獄。
そう。で、そこから、やっと自由になったんだ、みたいな、状態で、まあ仲間になるんですよ。
うんうんうん、
でも、やっぱりその、吸血鬼仲間が俺を追ってきてるみたいなね、 そんな状況だったり、うんうん、もしくは単純にその吸血鬼っていう存在自体がやっぱり普通に人類からすると敵なんで、うんうん、吸血鬼ハンターみたいなやつもいたりとかするんですよ。
ちょっと待って、この世界観ってさ、うん、そういえば人間でいるの？
人間いますよ。
人間ちゃんといるのね、種族。
普通の人間はいます。
あまりにもなんか他の種族が目立ちすぎて。
でしょ？
ちゃんといるとか、
うん、おかしいんです
よ。顔の色変なやつしかいねえな、みたいな印象があった
から。おかしいんですよ。後半サーカス一団とかいるんですけど、ほうほう、サーカス人外ばっかりですからね、基本的に。普通に、なんかグールみたいなやつが、なんかチケット取りみたいな
のやってますから。その世界観で人間生き残れなさそうな雰囲気バキバキなんだけど。
いや、そうなんですよ。おかしいんですよ。
人間は、でもそれはそれでいい特性持ってるのかな。
まあまあまあ、まあそうですね。やっぱ全体的に、やっぱ魔法特性も、いろんな、武器の扱いとかも、全体的にバランスがいいっていうのは間違いないです、ね。
ただまあまあまあ、生き残れたっていうのはあるんだろうね、
うんうんうん。
世界観。
そうですね、うんうん。うん。あと繁殖力も多分比較的高めなんじゃないかなと思います。
納得感ある。うん。
まあまあ、それはそうなんですけれども、
うんうん、
で、その吸血鬼が、まあそういう状況で、うんうん、まあ仲間になるんですよ。で、仲間になった奴らは、基本的に、最初にお話ししてた、その宇宙船に乗ってたやつらなんですよね。うん、基本的には。そうじゃないやつもいるんですけど。
囚われてたやつらってこと
ね。そうそうそうそう。で、主人公自身も、その宇宙船に乗っていて、それが墜落するんですよ。墜落したところからプレイヤー、うん、まあ、墜落したところから本当の、まあ、ゲームが、チュートリアルが終わって、実際のゲームプレイが始まるみたいな感じなんですけど、うん、その乗ってる最中に、寄生虫を入れられてるんですよ、みんな。
ねえ、俺も見ちゃったよ。しかも、どっから入れるって目ん玉から入れるのね。
そう。なんで目は傷ついてないんだって思うような入れ方なんですけど。
目の眼球の隙間からニュルニュルって入ってくのね。
そうそうそう。
うわー、キモーいって。
で、脳みその中にこう取り付いちゃうみたいなね。
うんうんうん、
で、本来だったら、それを受けちゃったやつは、もう精神をコントロールされてしまって、
うんうん、
その一団のやつらと全く同じ姿に、こう体が変化しちゃうみたいな。
まあ、タコ人間ですね。
そうそう、タコ人間みたいな、もう見た目みんな一緒みたいな感じになっちゃって、その、まあそこの集団の一部になっちゃうはずなんだけど、うん、なぜか主人公たちはそうならない。うん、それは何なのか。そして、この頭の中の虫をどうやって取り出すのか、うん、この状況から前の状態に戻すのかっていうのが、まあ冒険のモチベーションになっているわけなんですけど、
うん、なんか今はなってないけど、いつかは俺もタコ人間になっちゃうかもしれないから、早くこいつ、脳にいるこいつを出さなきゃみたいな。
そうそうそうそう。そうそうそうそう、うん。で、かといって悪いことだけではなくて、その虫を受け入れようとすると特殊能力が使えるようになったりするんですよ。
でもなんか、はい、よりそのタコ人間に近づきそうな感じがするよね。
いや、もちろんそういう方向性に自分が進む。ね、
ある種で、闇落ちじゃないけど。
そうそうそうそう。
やべえ能力ってことか。
で、その先ほどお話しした、吸血鬼ですね。
うんうん、
で、そいつは確かに見た目もかっこいいし、
うんうん、
世界で一番美しいのは自分だって本気で思ってるんですよ。
うん、まあ、そういうもんだからな。容姿端麗こそ吸血鬼だからな。
そうそうそうそう。うん、で、まあ、ずっと談笑をやっていて、その散々、その自分の存在価値、アイデンティティが見た目の良さであるっていうことを本気で信じるようになっていたっていうことなんですよね。
うんうん、
だから、現実的に考えて、めちゃめちゃナルシストの人っていうのは確かにいるかもしれないけど、本気で自分が世界一美しくて、自分の存在価値は美しさであるっていうふうに、本気で思ってる人って僕ら出会わないじゃないですか、言うて。
まあもちろんね。
ね。
うん、本気でっていう意味ではそうだね。
そう。だから、例えば、なんかこう、ね、テレビ見てたり、こうね、芸能人さんとかで、なんかこう、うん、ちょっとそういう発言をしたとしても、なんかこう、ネタっぽく僕らは聞いてるというか、まあ少なくとも僕は、なんか、うんうんうん、あ、そういうキャラとしてやってんだな、みたいな風に見えてるんですけど、
うんうん、
その吸血鬼のキャラは、本気でそう思ってんだなって思えたんですよ。
ほうほうほう。
それが、その、ずっと談笑してきたっていうことと、それまで地獄みたいな感覚だったけど、うん、でも、あいつらは、俺の美に対して、まあ、なんていうか、ひれ伏してたと、みたいなね、うんうんうん、こう、お客さんたちはね、
うんうん、
一晩相手してあげるだけで、うん、だいぶその、自分に対しての扱いが違うみたいな、そんな感覚を持ってるんですよ。
うんうんうん、
自分のアイデンティティがそこにあるって思ってるんですよね。
うんうん、
で、そういう人間でさらにこう吸血鬼になってて、通常の今やまあエルフの状態から特殊な能力、うん、 不老不死も手に入れちゃってることから、うん、先ほど言った虫の能力を受け入れる派の人間なんですよ。
ああ、なるほどね。
そう。使えるものは使った方がいいじゃないか、うん。より自分が魅力的になれるんだったらなった方がいいじゃないか。っていうタイプの人間。うんうん、
面白いね。
うん。で、そう、いつのね、その、声がね、すっごく好きで僕。戦闘に連れて行けるパーティーっていうのは、うん、4人だけなんですよね。
はいはいはい、はい、
うん。で、それ、でも、仲間にできるキャラクターはもっといっぱいいるので、うん、いつでも、まあ、いつでもというか、まあ、自分たちのその、野営地のところに、常にこう、待ってるんですよ。
うん、
溢れたメンバーが、うんうんうん。で、その野営地に行って、お前一旦野営地に残っとけ。お前、今度ちょっとついてこいっていうことをやるわけなんですよ。うんうん、パーティーの入れ替えをするために、ね。
一軍メンバーの入れ替えをね。
そうそうそうそう。で、その度その度に毎回、こう、メンバーから外されるっていう勧告を受けたやつは、みんな、うん、みたいなリアクションを取るんですよね。本気で言ってんの？みたいな感じのリアクションを取って、それぞれまあ面白いなって思うんですけど、うんうん、その、吸血鬼のキャラクターは、うん、Oh, darling って言うんですよね、そこで。その、Oh, darling がね、すっごく好きなんです、僕。バカだな、こいつって思いながら毎回、その、本気でその声色を出せば、この私のその美しさで、主人公は絶対パーティーから外さないでいてくれるはずだって本気で思ってるんだろうなって僕は思って。でも外すもんね。なぜならお前は非力だからって。
吸血鬼なのに。
そう。だから本当はそいつ連れて行きたいんだけど、その非力じゃなくそのね、マッチョ系とかね、もしくは魔法めちゃくちゃ強い系とかに育ってあげれば、まあいいんだろうけど、うん、まあなんか僕はちょっと元々のそれぞれのキャラクターの特性はそのまま残したいなって思ってたんで、まあそうはしなかったと。うん、で、戦闘じゃなくて探索がメインの時には連れていくみたいな感じですね。
はいはいはい、はい。
うん、その鍵開けとかが必要になったりとかね。うんうんうん、で、まあそういう風に一人一人のキャラクターが背景がめちゃくちゃあって、で、うんよくね、まあ、それこそドラクエもそうですし、いろんなこう RPG っていうのは主人公が一人いて、それに対してこう、主人公が旅する目的が、うん、と一致する目的を持ってたりだとか、それに共感したりだとか、もしくは一致してなくても一時的に協力関係にあったりとかして、パーティーが増えていって、こう、組まれていって、最終的にラスボスを倒すっていうのがあるじゃないですか。で、それは確かにストーリー上僕は理解しているわけなんだけれども、でも、ある種どっかで、そのシステム的にやっぱ感じていた部分があったなって思ったんです。このバルダーズゲート3をやってみて。その、結局こいつは、なんだかんだ言ってずっと仲間でいるし、その一回仲間になったやつは。
うんうんうんうん、
まあ、ストーリー上、その、反発したりだとか、例えばドラクエ7でも、はいはいはい、種泥棒みたいなやつも、キーファー種泥棒みたいなやつも、離脱するやつもいましたけど、
うん、
それは、ストーリー上そうなることが決まっていたやつらじゃないですか。
うんうんうん。
うん。だから、まあ、それは、なんていうか、システムの中に組み込まれた存在、っていうふうに僕は認識していて。は
い
は
い、
ま
あ、そういうストーリーがあるからってこと
そうそうそうそう。そう、うん。で、このキャラが好きだから、このキャラの性格が好きだから、メインで使うキャラにしてあげたいっていう気持ちはあんまりなかったんですよ、それまで僕。
うん、うん、うん。
うん。もしかしたら小平さんだったらあったかもしれないですけど、
うんうんうん、
でも僕はどちらかというと、いかに効率的に戦闘を、ギリギリの戦闘を楽しめるかっていうのをやってたので。
なるほどね。優先度というか傾向的にそういうところが与えようと。
そう。能力をやっぱ見てるんですよね、どっちかっていうと。
あ、まあ戦闘に関してはってことね。
あ、そうそう。
もちろんストーリー面ではそのキャラクターたちにっていうのはあるにしてもってことか。
うんうんうんそうそうそうそう。でも、その、改めて今回、バルダーズゲート3で、しかもその、パーティーの入れ替えが、一手間、二手間あるわけですよ。わざわざ、野営地に戻って、そう。で、みんながそれぞれテントとか建ててて、それぞれ、その、野営地のマップがあるんですよね。しかも、野営地のマップは、実際に今自分が探索しているマップの内容に即して毎回変化するんですよ。言ってる意味わかります？例えば今洞窟の中を探検してたとするじゃないですか。
はいはいはい。
洞窟の中、地下洞窟の中を探検していて、うんうんうん、で、野営地ってどのタイミングでも行けるんです。野営地ボタンみたいなのがあって。
う
ん、
はは。
で、野営地ってやると、その洞窟内のマップの野営地マップっていうのが別で作られてて、そこに瞬時に行くんですよ。
あ、まあ、それは実際の洞窟と地続きではない、
うん、ないです。あ、でも、明らかにさっきまでいた探索していた洞窟の中のどこかなんだろうなと思わせるマップ作りになっていて、毎回それが、その、ダンジョンごとにとか、マップごとに全然違う野営地がちゃんと準備されていて、
うんうん、
そう。で、それ、しかもそれごとにそのテントの配置とか広さも違うし、結構広いんですよ、しかも。それが。
すげえ。
いちいちそのキャラがいるテントのところまで行って、話しかけて、それでお前、一回ちょっとメンバーから外すねって言ったら、おう、ダーリンって毎回言われて、しかもね、必ず、外すって言ったら分かったよって言えばいいのに、外すって言ったら、本当にって一回聞いてきて、で、もう一回、やっぱり外すって押さないといけないんですよ、こっちは。
毎回二段構えなんだ。
そう。そうなんですよ。つまりは絶対にわざと、パーティー変更をめんどくさくしてるんですよ。
ああ、まあそうだろうね、きっと。
だって簡単にするなんていくらでも簡単にできるじゃないですか。
こんな重要な選択でもないもんね。
そうそうそう。
すげえ重要な選択でさ、なんか2段階で聞いてくるみたいなんじゃない？本当に？
そう、うんうんうん。まあそれこそ
本当にこれするのね。いいのね、みたいなさ。うんうん、ゲームとかで
そうじゃないです
か。あるけど。そういう選択肢じゃないもんね。
うん。だから、パーティー変更っていうのをあえてめんどくさくさせているっていうのは間違いないと思っていて、うんうんうん、で、その中にそのキャラクターの特徴が出る、やっぱり言い回しっていうのがこう、にじみ出ていて、うんうん、っていうのをこう考えると、まあ、考えるとというか、その会話を、例えばね、パーティーからお前外したいぜっていう目的で話しかけたとするじゃないですか。
うん、
でも、その時そのキャラが主人公に対して何か言いたいことがあったら、パーティーを外すっていう選択肢が出てこなかったりするんですよ。
お
毎回自分の仲間のキャラに話しかけると、
うん、
大体決まったその選択肢がいくつか用意されてるんですけど、うんうんうん、それまでのストーリー上の起きた出来事に触れてなんか会話をするとか、
うんうん、
もしくは恋人関係のルートを作るための選択肢だったりとか、はいはいはい、もしくはその、いやもう話はないよとか、うん、なんかその人の、そのキャラクターの過去を掘り起こすような選択肢だったりとかがあったりとかするんですけど、
うんうん、
何かしらそのストーリー上でそのキャラクターのストーリーがちょっと進んだ時には、
うん、
話しかけるとこっちが話す前に向こうから要件を言い出すんですよね。
ああ、はいはいはい。なんかちょっとあれだね、うん、最近やったやつだとスターフィールドにも近いのがあったね。
そうですね。確かにそれはそうかもしれない。うんうん、で、それを話し聞いて、ふんふん、ふんふんふん、あ、なるほどねって聞いた後だと、ちょっとこいつパーティーから外しづらくなったなみたいな気持ちになったりとかするんですよね。
あるある。スターフィールドでも同じのあったわ。
うん。
でも身の上話聞き始めちゃうと感情移入しちゃって外せないみたいな、
ね。そうなんですよ。
もうこれずっとこいつで行こうかなみたいな気になるやつ、
ね。そう。だからそれはね、とっても僕にとっては新鮮で、それまでやっぱりこう、パーティーを組むということ、その、主人公と共に冒険を一緒にやってくれる仲間たちっていうのが、うん、なぜ一緒に命を懸けてまでそれをしてくれるのかっていうことは、さほどその動機づけっていうものが、まあもちろん重要視されてたんだろうけれども、はいはいはい、動機づけがさほど、こう、ちょっと、おかしかったとしても、ちょっとずれてたりとか、で、それって命かけてまでやることじゃなくないって思ってたとしても、あんまり気にしないで僕プレイしてたんですけど、バルダーズゲート3をやることで、それが、こいつらの動機づけがすげーってなるわけですよ。そりゃ来るよねっていう気持ちになるというか。
ああ、でもやっぱり納得させるような会話が行われてるわけだ、
うん、
そこで。
そうですね、
うん。
それぞれに何かを成したいことがあって、成したい理由っていうか過去の経験というか、そういうのがあって、うん、で、それが決して、しかもこうね、主人公と同じ目的じゃなかったりするんですよね。
全く同じ方向向いてるわけじゃないけど、利害関係というかはちゃんと一致してるみたいな。
ちょっと違いますね、うん。利害関係が一致しなく、どんどんずれていってなっていったら、パーティーから離れていくんです。
う
ん、
ああ、なるほどね。はいはいはいはい。
ストーリー上ね。
うんうんうん。だからもちろんそっちの選択肢も、その、進行のさせ方によってはあるってことだよね、うん、多分。
全然あります。
でもそれが別に筋書きが決まっているストーリーではない、
ね。ないんですね。
多分ね、恐ろしい。
でしかもやっぱおもろいのは別にそのキャラメイクが必須ではないということなんですよね。
そうだね。
主人公、ね、僕は主人公を自分でキャラメイクして種族を決めてみたいなことをね、ジョブも決めてみたいなことをやりましたけれども、
はいはいはい、
そのオリジナルキャラの誰かを主人公としてプレイすることは全然できるんです。
いや面白いよね、そこはね。
そう。
なんかね、
それがすごい。
あのロマサガ3とかさ、
あ、はいはいはい、
サガフロンティアとかさ、はい、あの、うんうんうん、主人公いっぱいいて誰からでも始められますってやつと、うんうんうんうん、キャラメイキングができるようなタイプの RPG、
うん、
両方やっちゃえみたいな感じに、
いやもう本当にモリモリですよ。
だからまあもちろん TRPG としてやるんだったら、
うんうん、
まあ自分で作るのがベターなのかなって感じはするけど、でも一般的なそのゲームでいう RPG でいうとやっぱり主人公は決まってるやつというか、その世界観の中にいるやつに自分が感情移入するみたいなのもベターだよねって言われると、うん、いや両方やっちゃえっていう、それを成立させちゃってんのマジですげえなって
。うん、いやマジでねすげえなって思いました。それはね。
それでなんかゲームとして成立させんのどうなってんのみたいな感じ、うん、あるの、なんか話だけ聞いてると。
いや、そうなんですよ。結局、ね、パーティーメンバーって、戦力そのものじゃないですか。
うんうんうん。
それが、状況によっては誰も仲間になりませんなんてことはあり得るわけですよ。それ、ね、パターンとしては。
はいはいはい。
ね、一時的に仲間になっても離脱しますとか、
うん、
本当にソロ一人でやるってことも多分可能性としては全然あり得ると思うんですよね、
うんうんうん、
それを意識してプレイしてたら多分できちゃう。
そうですね。まあもうね、うん、仲間いらねえみたいなプレイの仕方ももちろんできるでしょうしね。
うん、そうです。そうなった時の戦闘面のバランスってどうなっとんみたいな話ですよ。
確かにね。
うん。
シンプルにしんどいんじゃないっていう気がするけど。
そうですね。
こういう道を選んだのは君じゃないかっていう。
本当そうなんです。
感じになるのかなって気もするけど。
うん。で、さらに言えば、今作では、いわゆるこうね、RPG なので、レベル制が設けられていて、もちろんそれぞれのステータスがあったりとかするんですけど、そこにやっぱりこうね、TRPG なので、ダイスっていう概念があってですね。その、まあ、ロールってまあ言ったりするんですけど、そのまあ、ダイスを振って、どういう目が出るかっていうのが、まあ、いろんな、攻撃が相手に与えるダメージとか、そういうものが反映されていると。その出たダイスの目が。でも、ただ、実際にダイスを振るのは、探索の時に鍵を開ける時に、鍵を開けるためには、15以上のダイスの目が必要です、みたいな、まず条件が提示されて。
20面ダイスなんだよね、しかもね。
そうそうそう、20面ダイス。で、そのダイスを振る。で、その時に、そのキャラクターが、振ったキャラクターが持ってるパークとか、そのスキルみたいなもので、そのダイスの目の底上げをできたりとかして、みたいな感じになるわけなんですけど、それは実際に自分でダイスを振るんですよ。だけど、戦闘中は毎回ダイス振るんじゃなくて、システムの裏側でダイスが勝手に振られてるんです。で、それを別に表だって見るわけじゃないんですけど、この攻撃をこのキャラクターに、敵キャラクターに当てたら、2から30のダメージが入ります、みたいな表記になってるんですよ。2から30って振れ幅ありすぎでしょ。あまりにもね、運を天に任せすぎじゃないっていう感じはあるんですけど、
ダイスだよね。
そうなんですよ。
サイコロの目ってことだよね。
そうなんです。だから、結局、そのレベルが1、あ、しかも、多分、レベルが、上げようと思っても、20までも多分上がらないんじゃないかな。
あ、そうなんだ。
全体で見て。
あとは、どう
わかんないです。いや、あとがあるのかわかんないですよ。その、限界がそうなのかわかんないですけど、普通にやり込んで、20まで上がってたら相当みたいな感じの強さですね。
あ、じゃあレベルキャップが結構低いというか、そんなにホイホイレベルが上がるゲームではないってことね。
そういうことですね。
うん、
でも、かといってレベルが1個、敵よりも上だから相当こっちが有利だぜかというとそうじゃない、
うんうんうん、
さっきのダイスの要素でっていうことですね。
ああ、まあ運の要素も結構響いてくるよ。
そうですそうですそうです、うんうん、もちろん戦略も大事だし、いかに1対他で戦うかみたいなね、そのこっちが他でね、
うんうん、
戦うかみたいなところもやっぱりあるので、
うんうん、
そこら辺が頑張れば勝てる、無理やり突っ込んだら絶対負けるみたいなのが最初からずっとそうなんですよ。徐々にそれの難易度が上がっていくとかじゃなくて、最初のチュートリアルからがっつりそうなんです。 だからパーティーメンバーが増えれば増えるほど戦略の幅が広がったりだとか、うん、その一度にね出せる人数が多いければ多いほど当然戦力が増える。それは間違いないんですけど、
うん、
一瞬でやられるときはやられるんです。見たことがない魔法使われたらもう何にもできないってなっちゃったりします。
はい、それは何効果、魔法の効果的にってこと？
そうですね、
うんうん。
僕がラスボスだと思って挑んだ最後のところだと思ってたのは全然ラスボスじゃなかったんですけど、
うんうん、
その時にラスボス一歩手前のなんか中ボスみたいなのよくいるじゃないですか。
うんうん、
で、そいつが、こう、待ち受けてるんですよね。来たなみたいな感じで、こう、待ち受けていて、はいはいはい、もう、正面衝突みたいな感じでやるんですよ。で、当然その、入る前に、その敵との戦闘に入る前に、大体戦力をこう、遠目に見ながら、うん、あーなんか弓兵がここにいて、あー魔法使いっぽいやつがここにいて、みたいな。で、その、敵の中ボス以外の、敵キャラクターたちは、ジョブはなんとなく今まで戦ってきた奴らで、うん、こいつはこういう魔法をするみたいなのがこう、なんとなく分かってたんで、
うん、
あはいはい、じゃあ味方はこういう風に配置して、みたいな。こういうジョブで、こういう戦略で、みたいな。最初に魔法、この魔法を打って、みたいな感じで、戦略を立てていく。よーし開始だーってなったら、まずその中ボス、初めて見るその敵の中ボスが、
うん、
なんだったっけな、ブラックホールっていう魔法を発動させて、僕らがいた領域いくつかのその、なんていうか、その空間にブラックホールをボーンってまず作って、その中にいるキャラクターたちは視界が奪われたりだとか、ダメージをもちろん食らったりとか。
本物のブラックホールとはちょっと違うブラックホール。
違う、そう。その、なんていうか、いろいろ自分のそのちょっとこうなふらつくデバフがついたりとかして一気にそこでこうターン制だしその一気に1ターンそこで持ってかれたりとかするともう向こうの総攻撃でもう 2,3 ターンで全滅みたいなね感じになっちゃうんですよ。だからそれがだけどその次にやると全くそんなことなくブラックホールが来るって分かってればもうちょっと散らばってこういう風な攻め方をすればみたいな感じでやれば誰一人かけることなく戦いを終えることもできるみたいなね、そういう戦略の幅っていうのが出るんですけど、それが味方のキャラが固定じゃなくてそういう仕様にしているって、しかもそれがちゃんとクリアできるような仕様になってるっていうのがすごいってことです
。すごいよね、そういうとこはね、
そう。味方のキャラに魔法が使えないキャラがいる可能性だってある。遠距離攻撃ができないキャラクターで構成されている場合もある。
どんなパーティー編成できても、
うん、
そのゲームとしては成立するような戦略の幅だったりとか。ね、
工夫次第でなんとかなるっていう。っていう話。
だからもう、このパーティーなら積みですっていう、その近接だけのパーティーだったら積みですみたいなところもないってことでしょ、多分。
基本はない。
システム的な意味でもそうだし、地形とかっていうところでもそうだし、みたいな。
そうですね。
戦闘面でも面白いよね。
めちゃめちゃすげえ、すごいと思います。
すげえ独特って思っちゃった。っていうか、まあ、戦闘に限らずなんだけど、できること多っと思っちゃって。
そうですね。できることはめちゃめちゃ多いですね。当然ながら、普通に中ボスクラスのやつでも会話で終わらすこともできます。
そうそうそう。だからなんかその辺本当に TRPG だよねみたいなさ。TRPG ってそれこそね、ゲームの、ビデオゲームの RPG と違って、その、ゲームマスターの進め方によって何でもありっていう。
うん、そうですね。ゲームマスターが納得すればそれはもうその世界の断りみたいな感じになりますよね。
そうそうそう。
ええ。
なんかそれをこう果敢にゲームで再現しようとしているみたいな感じはすごい、なんか見て
ね、しかもこうちゃんとねナレーションが入ってるんですよね。
あ、全体的にね。
そうそうそうそう、うんうん、主人公はこう思ったこうこうこうでこうだからだみたいな、
うんうんうん、
さてこれはどうなんだろうかみたいな感じの、
ね、語り部はいるんだよね誰か。
そうナレーションが入っててそこら辺もねやっぱこうやっぱ TRPG 前としているというか、
うんうんうん、
ねそういう部分もありました ね、
ねだって、その戦闘中の選択肢なんかホイールみたいなので選択肢いろいろ出てくるじゃないですか。これが、
ね、
これができます、うん、突き飛ばせますとか、うんうん、攻撃できますなんなりアイテム使います、うんうんうん、これは自分しか使えないアビリティがこれですみたいなのがダダダダダダってなるんで、うんうん、それが3ロールぐらいあったんでなんかね。
そうですね。だからあれホイール式にしたのは間違いだと思いますよ。あれ多分 PS5 版とかだとああいう風になると思うんですけど。
ああなるほど。 PC だとまた違ったりとか。
PC だともう下の方にザラーっとこう一覧でアイコンが並んでるみたいな感じですね。はい。まあでもとにかくね今お話いただいたみたいに、うんうん、まず戦闘のシステムとか、その、うん、さっきお話したロールみたいなものが僕は全く理解ができてなくて最初。
うんうん。
で、例えば特定の技だったり魔法だったりだとか、うん、バフデバフとか、
はいはい、
そのキャラクターの今の状態みたいなものもめちゃくちゃ多岐にわたるわけですよ。
要素がめちゃくちゃ多そう。
そう。で、この特技は敵をこういう状態にする。ただし、この状況に限り、みたいなことがあるわけですよ。で、一個一個のワードに、まあ、ご丁寧にですね、まあ、PC 版の場合はカーソルをそこに合わせると、そのワードの解説が別ウィンドウでブーンとこう出てくるんですよね。
ほ
う
ほ
う。うん。で、そのワードの解説の中に出てくるワードにも分かんない言葉があるから、そこをカーソル合わせるとまたそれの解説がブーンって出るみたいな。それぐらい、そう、それぐらい理解度がやっぱり高くないと、ちゃんと効率的な戦闘ができないんですよね。
そう。
で、裏でダイスが本当は回ってるんだって気がつく、ついたのも結構後半の方ですよ、僕は。
うんうん、
まあ、2から30ってなんやねんって話ですよ、ダメージ量が。2の時はなんで2で、30の時はなんで30なのか教えて
よって。ダイスの1の目が2個出たら2なんだよっていうこと、
ね、そういうことなんですよ。そう。だからね、誰にでもおすすめできるゲームではないなっていうのは間違いないです。
うんうん。
ええ、まずそのハードルが高いです。その楽しむところにまで持っていくためのね。
うん、
うん。うん。その特に戦闘面はそうです。
戦闘面は、でも結構独特だよね。なんか戦闘以外のところはさ、
うん。
普通の RPG っていうか、その TPS 視点というかさ、俯瞰視点の RPG?、はい、
そうですね。
キャラクターの後ろからね、カメラがついてて、みたいな感じだけど、うん、戦闘になると、うん、ゲームシステムが変わってシミュレーションみたいになるみたいなね。
そうですね。いかにも単性の。
そう、はい。単性の戦略シミュレーションみたいな形。
まあ、そうですね。
かといってマス目に区切ってやるタイプじゃなくて、もうちょっとこの最近のこう、
うんうんうん、うん。
マス目がないタイプのね、移動距離とか、ね、そうですね。
はい。
こんだけ移動できて、その後にこういうアクションができますみたいなのを選んでやる。
そうです、そうです。はい。で、おもろいのがね、
うん、
例えば4人のパーティーで歩いてると、うん、まあ普通の、まあドラクエとか日本の RPG みたいに、うん、主人公が走っていけば、それに合わせてこう、ついてくるわけですよ、残りの3人が。
ね、
うん。でも、ついてくるか来ないかを設定できるんです。設定というか、
うんうんうん、
常時、こう、オンオフできたりできるんですよ。
お前はここにいろみたいな。
そうそうそうそうそう、うんうん。で、実際それを使ったギミックがあるダンジョンとかもありますし、一、
うんうん、
人はここに配置させてスイッチをオンオフさせるみたいな動作をさせたりとかっていうのもできたりとかするんですけど、
うんうんうん、
で、ってことはパーティーを二つに分けたり、もしくは4人いるんだったら4分割して、それぞれ別々の行動をさせるってことも、一応不可能ではないんですよ。
あ、なるほど。パーティーの一部を置いてきて別のパーティーを連れてきてみたいなことできるってこと？
あ、いや、別のパーティーを連れてきてはできないんだけど、結局4人っていう絶対数は変わんないんだけど。
あ、でも4人で、例えば取り囲んで戦闘を開始したりとかってことはできるみたいな。
あ、それもまあできますね。ただ、うんうん、その、今おっしゃった、
うんうん、
そのリアルタイムに普通にアクションゲームみたいな感じでアクションとして動いてるのと、
うん、
戦闘が始まったらターン制になるっておっしゃってたじゃないですか。
うんうんうん、
つまりは、例えばじゃあ、主人公ともう一人の二人のね、が一緒に動いてて、
うん、
残り二人はまた別のところで動いててってなると、どっちか片方が戦闘に入るっていうことがあるわけですよ。
はい、
そうすると、どっちか片方、その片方の方だけはターン制で、他のやつにフォーカスすると、普通にリアルタイムにアクションしてるんですよ。
それゲームとして成立させてんの、ちょっと意味わからんレベル。
わかんないでしょ。でも本当に注意しないといけないのが、リアルタイムの方で、の方に、のキャラにフォーカスを合わせちゃうと、一瞬で殺されます。ターン制でバトルしてるやつら
は。すごい勢いでターン制が進むんだ、ガーって。
そう。そうなんですよ。でもそりゃそうだよねって話ですよね。単性って時を止めてるみたいなもんだから。
そうだね。
うん。そう。だから、その、やべえって。その、一人で動いてる時に敵と出会っちゃった。男性が始まるってなった。で、男性の方のキャラを自分が見てる時には、外の世界の時間は止まってるんですよ。
う
ん、
はいはい。まあまあそうですね。
だから、うん、そう。だから、一瞬頑張って他の残りのメンバーの視点に戻って、お前こっちに走ってこいっていう指示を出しといて、
うんうん、
で、ターン制のやつにすぐ戻って、で、一、うんうん、人で頑張って戦ったりとかして、で、しばらくしたら、たどり着いてくれて、その戦闘に参加してくれるんですよ。その、うんうんうん、自分のキャラクターがね。
うんうん、
なんかそういう仕様とかも、まあよく考えたなって思うし、まあよく実現させたなっていう感じはしますよね。う
ん、なんかプレイ動画見てたら、なんか、 普通のその戦闘じゃない時も強制的にこう単性モードに移行できるみたいなの。
できますできます。
だから多分そういうことだよね。ベースでは裏では常に単性のモードが動いてて、 それをアクションっぽく見せてるだけみたいな感じになってんだなみたいな。すごいね。
そうなんですよね。
それができるのがすごいよね。
うん、それなんででもじゃあそのね戦闘中じゃなくても単性っていうモードが必要なのかっていうと、別にそんなには使わないんだけど、
うん、
あの盗賊ロールプレイみたいなことがしたかった場合には、
うんうん、
人のね人ん家に忍び込んで物をこう盗んだりとかっていうのをやるときに、
うん、
その他のまあ敵キャラというかその底の住人とかが、
うん、
1ターンの間どこからどこまで移動できるかみたいなのがやっぱりこう把握できるようになるわけですよ。
ああ、はあ、
よりこと細かなこう指示ができるようになるわけですね、単性の方が。うん、なのでこうそういう時には使ったりするみたいな感じですね。
はいはいはいはい。ゲーム性が深いというか、なんか幅が広いな。
うん、そうなんですよね。うん、だから、まあ今僕がすごく感じているのは、これだけね、やっぱり話題性もあって、うん、実際評価もされて、売れに売れてると思うんですよね、この、バルダーズゲート3。
うんうん、
果たして、フォロワーとなるゲームが出てくるのだろうかと。これ、
もともとのその、ダンジョン&ドラゴンズというか、その辺のネームバリューみたいなのがやっぱでかいのと、あと、
まあそうですね。
フォロワーっつっても、その、元を超えるのの困難さよっていう感じはするけどね。
そうなんですよね。当然ね、ゼルダが売れれば、ゼルダのフォロワーとかね、
うん、
ソウルシリーズが売れれば、ソウルのフォロワーみたいなものがこうね、うん、ここ10年ぐらい結構そういう流れがあったと思います。で、うん、決してフォロワーゲームだからといって、クオリティが低いわけではなくて、名作もたくさんあると思います。
うんうんうん。
うん、まあ、いいね、結果を出したゲームがあるんだったら、それに習えっていうのは、決して悪い風潮ではないと思います。
うんうんうん。
でも果たしてこのバルダーズゲート3、どこの誰が真似ができるんだろうかみたいな感じは、ものすごく感じます。
まあ、そうね。俺もざっくり見た感じでも、そういうぐらいの印象は受けて、いや、これよくできんよなっていう。まあ、でもにしても、やろうと思った人が、すでに前例があるから、やっぱそこを参考にして自分なりのアレンジを加えて、まあ、その、必要な部分は足すし、必要な部分は抜くしっていうことができる。地盤はこれのおかげでできたのかもしれないねっていう感じはするかもね。
うん、そうですね。その、最初に僕がやっぱり困惑した戦闘システムとか世界観とか、うん、一体これどうなっとんねんと。それをやっぱり理解して先に進めていって楽しいと思えるまでのハードルっていうのは、うん、このバルダーズゲート3が担ってくれたんだろうなって思うんです。
うんうんうんうん、
つまり、同じようなゲームが出た時に、楽しみ方がある程度分かってる状態でそれに入れるんですよ。
そうね。
うん。うん、なので、フォロワーでそれなりに質のいいものがもし出てきた場合には、やっぱ結構売れるだろうなって思いますし、
うんうん、
ダンジョンズ&ドラゴンズはそれをその最初にこう僕らの世代、TRPG をちゃんとやってきてない世代みたいなものに、こうそれを普及させる役割も担いつつ、
うん、
多分超えられない壁として君臨し続けるんだろうなっていう感じはありますね。
そうやね。いや、にしても、まあ、この規模というか、こういう作品をよく作れたなとは思いますね、
本当に。ね、本当に愛がすごいんだなって思いましたね。
そこまで、なんか、ビデオゲームの中で TRPG やらんでもみたいな気分にもなるぐらいのさ、よくやるな。そ
うですね。うん。こんだけね、単性はダサいとかね、古いとか、
うんうんうん、
ね、海外の方では、まあ、そうじゃない人たちもいっぱいいるとはわかりますけれども。
うん、
アクションゲームの方がええんじゃと、よりスピーディーな方がええんじゃと、
うん、
うん、そっちの方がエンタメなんじゃと言われてる中、やっぱりこう原点回帰というか、それを愚直にやってとんでもないものを作り出したなっていうのは、
そうだねっていう印象は受けますわね、
感じますね。
素晴らしい、すごい。いや、だからなんか一周回ってそんなゲーム性のゲームが今ないから、ゴーティーに選ばれたっていうのはやっぱりすごい納得感はあったんですよね。その話を聞いたり、その、ね、プレイ動画とか見て、あ、なるほどなと思って。
そうですね。まあだから、その当然ゼルダ、ティアーズ・オブ・ザ・キングダムも、超名作ですよ。
そうそうそう。
ね、僕らはもう本当に脱帽でしたよね。
うん、
ここまで完成度が高いか、すごかった。 どんな年齢でも、どんな客層にでも、多分こいつは刺さるっていうね、思いました。だけど、バルダーズゲート3っていうものが出てきちゃったら、今年はごめんこいつにあげるわって言われたら納得するっていうタイプかな。
そうね。やっぱ前例がないようなものを作る人への敬意みたいなのも含めっていう感じもするというか。
そうですね。ゲームの原点っていうものを呼び起こしてもいるし、
そうね。
すでにある技術とかすでにあるシステムをこうブラッシュアップしてこうグレードアップさせてるみたいなところもあるし、
うん、なおかつ完成度がおかしいという、どうやってこれ作ったよみたいなね。なおかつマルチでもできますとかね。マルチでやってもその破綻なく遊べますとかね。ただ俺マルチ見ながらさ、このとんでもねえ規模感のゲームをさ、マルチでやりきれる人いんの、って思っちゃったね。なんかね。
いやー、いないんじゃないですかね、あんまりね。
ずっとマルチとか無理だよな、みたいな、ちょっと思ってた。
それこそなんかね、こうゲーム実況者とかであれば、なんかこう、半分使命感を持ってやれたりはするかもしれないけど、友達同士でとかってなると、やっぱクリアまではなかなか難しいですよね。
でもそこの感覚もさ、TRPG ってでもそういう話聞くよね、なんかね、ずっとやってるみたいな。
あ、確かにね。
何ヶ月とかさ、何年単位でずっとこう、ちょこちょこ集まってやってるけど全然終わんねえみたいな。
確かに聞きますね。
聞くじゃない？あ、うんうんうん、それってこういうことかと思わんでもないけどね。
確かにね。だから、まあ、ある種、リアル MMO みたいな感じなんでしょうね。その、TRPG でこうみんな集まって、よし、こっから進めるぞ、みたいな感じでね。
そうそう。エンディング見たいとかっていうのじゃないんだな、とかさ、例えば。
まあ確かにね。
そのやってる時の駆け引きだったり、そのコミュニケーションだったりがそもそも面白いから。別に、必ずしも終わりを見るっていう文化でもないのかもしれんとかね。
確かにね。いや、ほんとそれはそうかもしれない。
そう考えると、なんか、バルダーズゲート、なんか、のマルチプレイとかは、なんか、そういう、本当に TRPG の感覚を想起させるようなものなのかもしれないなとか思ったり、今しましたね。
いや、だから、まあ、もしかしたらね、その、それこそ、スカイリムから、ESO が出たみたいに、もしかしたら、バルダーズゲートの、ね、なんか MMO みたいなのが出たら、それはそれでもしかしたら当たるかもわかんないですよね。
かもわかんないですね。でも、やっぱりシステムどうすんだよって感じがするけど。
そうですね。さっきのあの、ターン制とリアルタイムのアクションとか混ざってるっていうのはさすがに無理でしょうね。
そう。バルダーズゲートは言うても MO じゃない。最高パーティーは4人、オンラインプレイも4人までっていう制約があるから成立してるっていうのは、はい、ターン制が、ね。確かに。ベースでもあるっていうのはありそうだけど、本当に MMO にしたらそこどうすんのみたいな。そこ単性じゃなくしたらそもそも本末転倒だしみたいな、ね、
戦闘だけは単性にもう縛るとかだったらありかもしれないですけどね。
でもここは単性で動いてるのに周りに他の人がうろうろ普通にこうカッポしてたらおかしいじゃんみたいになるよね。
いやもうだから残念ながら戦闘になったら別のところに飛ばされるんですよ。残念ながら。
それもまたまあシステムも複雑だしなみたいになりそう。おもろいな、
まあまあまあまあ、まあでもね、今後もね、まあ多分そんなすぐすぐバルダーズゲート4が出るとは思えないですけど。
思えないですけど。
10年、15年ぐらいは多分かかると思いますけどね。
ね、いやでも、どんぐらいのその制作期間だったのよとか、なんかちょっといろいろ後から気になるとこいっぱいありますけどね。
そうですね。
そもそもその、ダンジョン&ドラゴンズの世界観ってどうなってんのよとかね。
ねえ、本当気になりますよね。
ね。いや、でもなんか、俺、ちょっと今回、事前に調べて、なんとなくこんなんなのかなって思ってたのが、それこそバルダーズゲート3の、その世界観っていうのがすげえカオスだっていう話あったじゃないですか。それってなんかその、TRPG の作者がいて、で、そのダンジョン&ドラゴンズっていうのがあって、そこからゲームマスターに引き継がれるわけじゃない？その、ゲームプレイ自体はさ。で、そこで、その世界観をさらに拡張するわけじゃない？いろんな要素を自分でストーリーを足したりとか、こういう、今回はこういう物語ですって、新たに物語がどんどんこう枝葉のようにさ、いろんな人がプレイすることによってどんどん増えてくるわけじゃない。で、そこでこんな要素が入りました、こんな要素が入りました、派生のゲームが出ました、こういう要素が出ますとかさ。で、そこで、ゲーム、元のゲーム側もその派生のエピソードだったりを吸収したりとかしてるみたいな話 を聞くと、
うんうんうん、
それでどんどんそのダンジョン&ドラゴンズだったりとか、そのバルダーズゲートもそうなのかもしれないけど、うんうん、どんどん世界観がカオスになってってんのかなと思って、すげえ納得感があったっていうね。
そうですね。
ことは思ったりはしました。
うんうんうん。
うん、だから、ああなったのかな、うんうん、とか思ったりはしたよね。
なるほど、なるほど。まあ、最初からなんかこう、幹のしっかりしたこう、木みたいに、ボーンと一つのストーリーが立ってる、世界観が立ってるっていうわけじゃなくて、っていうことですよね。
そう。
いろんな植物の。
もちろんあるんだけど、あるんだけど、でも、その、ビデオゲームにはない、ゲーム作者とゲームマスターの関係性っていうのはすごい興味深いとか面白いよなって思う。だってビデオゲームってゲーム作者がいて、その後はプレイヤーでしかないじゃない。
そ
この
間にはそうですね。
そう、ゲームマスターっていう、そのゲーム、元のゲーム作った人から見れば、プレイヤーでもあり、でも、その、一プレイの中で考えると、神であるみたいなさ、中間のポジションの人がいるってことじゃん。だからそこが、なんか面白いよな、TRPG ってって思うんですよね。だからゲームシステムのような、
そうそうそうそう、
位置づけの人がいるというか、その人ってなんある種神のような感じだけど、でも、ゲーム作者っていう創造主には慣れてないというか、
だ
から
そ
この面白い関係性だよなーっていうのはちょっと思ったりはしましたね。
そうなんですよね。創造神ではないんだけれども、今の世の中を支配している神なんですよね。ゲームマスターっていうのは。
そうなんか時期神みたいなのよくわかんない。
そう、信仰されてこそ神であるっていう状況は変わらなくて、そのプレイヤーたちが、そのもちろん信徒なんですけど、プレイヤーたちが納得できない判断を神が下してたら信仰されなくなっちゃうんですよね。そうすると、そのゲームを、そのゲームマスターをこいつにしてゲームをやろうというゲームが発生しなくなるんで、その世界が保たれなくなるっていうことなんで、
や
っ
ぱり
長年ゲームマスターやってたりとか、そういうのが慣れてる人っていうのは、それなりにやっぱり能力が必要だと思いますし、プレイヤーたちの信頼を勝ち取っているっていうことになるわけですよね。
それで、その神の表現ちょっと面白いね、なんかね。実際にその、バルターズゲートでも多分神っていっぱい出てくるのかなって。
いや、そうなんですよ。まあ、そこら辺の話も本当はしたかったけど、まあ今日はちょっともうやめときますけれども。
はい、時間的にね。
これに出てくる神全員クズじゃねえかみたいな話をちょっとしたかったんですが。
気になる方はゲーム本編でどうぞ。
はい。
そうなんだ。
まあ、いずれにしても、まあちょっとね、確かに実際にプレイしてクリアするところまでやるっていうのは、かなりまあね、時間もかかるし、骨の折れる。で、それでいて、ちょっと、癖が強くて、味も濃いみたいな感じのタイプのゲームですけれども、やっぱり昨年ってとんでもない一年だったんだなと。改めて今、今年になって感じている。こんなゲームも生まれた一年だったんだということを考えると、やっぱちょっと一回どっかでこう触れておいてほしい、その、一つの転換点になっているものじゃないかなというふうに感じている所存でございます。
いや、そうね。ゲームとしての深みはちょっとやばそうなゲームだね。
そうですね。
単純なプレイボリュームもやばそうだなとは思うんだけど。
そうですね。
プレイの幅の広さがね、一人で遊んでもいいし、マルチで遊んでもいいし、みたいなさ。いろんな遊び方そもそもできるし、マルチストーリーだし、マルチエンディングだし、とか言われちゃったらもうね、みたいな。怖いね。
いやー。まあまあまあ、興味がある方はね、ぜひ触ってみてくださいというところでございますかね。
はい、はい、そんなところですね。じゃあ、今回もこのままじゃあエンディングの方行きたいと思います。
はーい。
作曲、編曲、音声編集、イマジナリーライブなどはカメレオンスタジオ。
はい、エンディングです。
はい、エンディング。
はーい。バルダーズゲート3、触れんのかな。
まあ、こんだけね、喋っといてほとんどストーリーに溢れてないし、
そうですね。
うん、基本的にはシステムとかキャラクターの話しかしてないんですけど、まあ言ってたから僕はまだクリアしてないわけですよ。
ね、まあまあ全クリと言われるようなところには。
そうそうそう。もしかしたらこっから意見がまたなんかこう変わってくるかもしれないんで、まあそういうことがあればまたどっかのオープニングトークとかでもね、お話しすることもあるかもしれないなっていう感じですかね。
いやでもおもろそうだな。それこそスカイリムとかなんか好きそうな タイプの人はなんか全然楽しめそうな気がします、
ね。あ、それはね、間違いないですね。
ね。
うん、世界観は結構スカイリムと近いものがある。
近い感じはします、ね。
まあ多分、スカイリムの方が多分ダンジョンズ&ドラゴンズに近いっていうことになるんだろうけど。
そこら辺の流れを受けているのかなっていう感じもするしね。うんうん
うん、そうですね。
なんかね、いろんな振り幅の中でなんか、しゃがんだらその辺にいる人からスリできるみたいなさ、うん、そんなラフにスリできるみたいなやつとかさ、まあ、あ、なんかこれスカイリムでやったことあるみたいなね、
うんうんうん、
感覚とか思っちゃったりとかして、
うんうん
うんうん、ありましたんでね、まあ、はい、皆さんがどういうタイミングにやるか分かりませんけども、
うんうん、
まあなんとなくやらない人もなんかそんなゲームなんやぐらい思ってもらえたらいいかなと思いますけどね。
そうですね、
うんうん、
でところで、2月も後半に入ってきまして、来月3月の頭には、
うん、
なんと以前からお話ししていた、
はいはいはい、
東京インディーゲームサミット、
我らがというか我がゲームなんとかがメディアパートナーとしてね、
はい、はい、今回も参加させていただくということで、
うんうん、
ちょっと収録の関係上ですね、その3月2日3日に確か、実際イベントが開催されて、
うんうんうん、
で僕らが行くのは3月2日のあれビジネスデーの方でちょっと行かせていただくと、ね、
はい、はい、予定で
っていう形で、今回は今のところ一応僕ら3人とそれプラスアルファもう一人こういらっしゃるかもみたいなね。
もう一人って言ったらもうあの方しかいないっていうか、あゆみさんですけど。
そうですね。
まあ、はい、はい、行く予定でございます。まあ
ね、はい。まあ、なので、それのね、また レポートというかね、こんなんだったよっていうお話を、はい、させていただくことになると思うんですが、
うん、
まあ、ちょっと収録日の兼ね合い上、多分一周またいでっていう感じになるかと思いますので。
そうですね。3月4日が更新日ですけど、はい、だからその時はさすがにまたインディーゲームサミットの、うんうん、話は多分してないと思うんで、その次の週でしょうね、はい、おそらく。
はい。なので、はい、まあちょっとね、タイミングずれちゃうかもしれないですけれども、
うん、
まあそこでこうまたいろいろご報告できればなと。
そうですね。
いう感じですかね。
で、場所がね、はい、あの東京の武蔵野公会堂というとこなんで、
はい。
まあ近くの方はぜひ、あの、うん、一般公開日がね、3月3日にありますんで、うん、10時から17時ということで、
はい、
はい。やっておりますんで、まあよかったら皆さんも行ってみていただけたらいいかなと。うんうん、ここでいろんなものを触っていただいて、うん、あ、これ言ってたな、みたいな。
うんうん、
いや、触ったな、これだ、とか、あ、そんなタイトル見かけたな、とかね。
うん。
うん、まあ、していただけると、楽しめるんじゃないかな、よりっていう感じは、
ね。そうですね。
しますね。
まあ、あの、前回というか、まあ、以前もお話ししましたけれども、
うんうん、
あの、第1回だったんですよね。あ、以前がね。
そ前回
ね、
あ、前回はね。
で、その第1回にもかかわらず、うん、ものすごい人が来てて。
そうだね。
ええ、すごくぎゅうぎゅうだったので。
そうでしたね。熱、あんまりね、熱量もすごければ、物理的な熱もすごいみたいな、こと
に、そうですね。
なっております。
そうそうそうそう。あんまりね、こう、カバンとか大きいものを持ってかない方がいいかもしれないですね。
ああ、まあ、そうですね。
うん。まあ、もちろん、
場所がね、変わってるわけじゃなくて、まあ、一応ビジネスデーと、その一般公開日が分かれたっていうぐらいなんで、
うんうん、
場所のね、広さ自体は変わってないんでね。
そうなんですよね。うん、その、うん、フライヤーとかね、いろいろこう、いただけるものもあったりとかすると思いますし、
うんうん、
手ぶらっていうわけにはいかないと思うんですけど、
うんうん、
こう、でっかいリュックとか背負っていっちゃったらね、ちょっと、ね、うんうん、あ、ちょっとリュック下ろしてくださいなんて僕らも言われてましたからね、前回。
うん、うん、
うん。ちょっと手に持ってくださいね、みたいな風に言われてたんで、うん、あんまりこう、大きい荷物とかもし持ってたら、まあ、どっかに預けてくるなりした方がいいかもしれません。あと、タオルは多分絶対あった方がいいです。はい、めっちゃ熱くなりますんで。
そうですね、段差も必須ですね。
間違いないですね。
ずっと言ってましたからね。
めちゃめちゃ暑かったですね。
まあ今年もね、はい、まあいろんなゲームに触れられるといいかなと、
はい、
いう感じで行ってまいりたいと思いますんで、
はい、
楽しみにという感じで、じゃあ最後、
うん、
いつもの定型文読んで終わりにしていきたいかなと思っております。
はい。
ゲームなんとかでは皆様からのお便りを募集しております。お便りは番組ブログのお便りフォームまたはメールにてお送りください。番組ブログはゲームなんとか .com、番組メールアドレスはゲームなんとか @gmail.com です。アドレスはエピソードの概要欄に記載してありますので、そちらからご確認ください。ついでに番組購読、フォローボタンなどを押してもらえると僕たちがとても喜びます。
はい。
その他、ツイッターではハッシュタグ、シャープゲームなんとかを使ったツイートなどもお待ちしております。番組に対する感想などリスナーさんの交流にもつながればと思いますんで、お気軽に使ってみてください。
はい。
ということで、 第95回はこの辺でおしまいです。また次回お会いしましょう。お相手はハルと
ダンでございました。
それではまた来週。
おダーレン